マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしてまいりますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。今日の舞鶴赤レンガラジオでは、赤レンガ博物館アコースティックライブ、そして先週もお伝えしておりますが、赤レンガフェスタ in 舞鶴2017と同時開催のウズベキスタン展、また今週は引き上げ記念館の企画展についてもお伝えしてまいります。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供で、今週末や来週末などに舞鶴市内で行われますイベント情報をご紹介してまいります。まず最初にご紹介しますのは、赤レンガ博物館2階展示スペースで行われます秋の夕暮れアコースティックライブについてです。舞鶴市の歴史的資産である赤レンガ建造物の一つ、赤レンガ博物館について、市民の皆さんに身近な施設として親しんでいただく目的で、ミュージアムコンサートの第1弾として秋の夕暮れアコースティックライブが開催されます。日時は10月14日土曜日午後6時から7時30分まで、赤レンガ博物館の2階展示スペースで行われます。入場は無料です。出演者および内容ですけれども、まず福場彩子さんによるマリンバ演奏。福場彩子さんは岡山フィルハーモニー管弦楽団、広島ウィンドオーケストラの打楽器奏者です。舞鶴で0歳からの音リズム遊び、ニッコリズムを定期的に開催されています。また女性フォークデュオ、オカメとケイコによるオカリナギターの演奏、また親父バンド、おじゃバンドによる70年代フォークソングの演奏が予定されています。秋の夕暮れアコースティックライブは10月14日土曜日午後6時から7時30分まで、入場は無料です。詳しくは電話 0773-66-1095 0773-66-1095、 赤レンガ博物館までお問い合わせください。続いても赤レンガでのイベントです。翌週10月21日22日の2日間はいよいよ今年も赤レンガフェスタ in 舞鶴2017が開催されます。今年のテーマは旧海軍の艦上食、文明開化の食を体感せよということで、舞鶴海事カレーストリートや舞鶴クレ肉じゃが対決などが予定されています。グルメゾーンでは、金曜日はカレーの日プロジェクト舞鶴海事カレーストリート、旧海軍の艦上食、文明開化の食を体感せよをテーマに、舞鶴海事カレーが続々出店。その他にも地元グルメブース、舞鶴クレ肉じゃが対決、恒例となっておりますけれども、ともに肉じゃがの発祥地と言われるこの舞鶴とクレの対決に注目です。その他にも人気のスイーツ勢ぞろい、キッチンカースイーツ広場もたくさんのお店出店が予定されています。さらに会場全体ではカルビーじゃがりこ肉じゃが味プレゼンツ日本遺産ウィーククイズラリー、素敵な商品が当たるということです。さらにアルファステーションスペシャルライブということで、 21日土曜日は大西ゆかりさん、また22日日曜日は三永亮太さんなどが素敵なライブを繰り広げます。また2日間ともにジャズライブやクラブイベントも予定されています。クラブイベントは21日土曜日5号棟のステージで、ゲスト DJ にティディさんお二人をお迎えしてのステージです。さらに赤レンガ4号棟ではプラレールワクワクパークと N ゲージの運転体験が予定されています。赤レンガ鉄道フェスタということでライド新幹線も予定されています。また今話題になっております 3D アートストリートということで、 3D アートで不思議を体験できる、そんなゾーンも登場するようです。まあ、この赤レンガパーク全体が今よく話題になっております。まあ、インスタ映えするそんな景色ではあるんですが、その中でもこういった 3D アート、こんな写真を撮って SNS にアップしてみるのもいいかもしれません。そしてストリートパフォーマーエリアということで、パフォーマーストリートで大道芸人の技を堪能できる、そんなエリアもあります。その他にも野外パフォーマンスステージ、また赤レンガ博物館の前庭では子供フリー&かえっこマーケット、ミニレンガワークショップ、レンガガマピザ、前庭コンサート、そして第8管区海上保安本部灯台記念日企画展などなど、本当に盛りだくさんのイベント、21日22日2日間、赤レンガフェスタイン舞鶴2017が開催されます。さらに今回はウズベキスタン展 in ホストタウン舞鶴ということで、実はこの舞鶴市もご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、2020年の東京オリンピックパラリンピックで舞鶴市がウズベキスタンのホストタウンになっています。このウズベキスタンがどんな国なのかということを紹介するウズベキスタン展が10月21日を初日に11月8日水曜日まで開催が予定されています。ウズベキスタン展ですけれども、初日10月21日土曜日には午後1時半から赤レンガパーク3号棟でオープニングセレモニー、さらに21日の午後、そして22日の午前午後には写真家秋野真さんのトークショー、ギャラリートークが行われます。トークショーではウズベキスタンってどんな国というテーマで、プロジェクターでスライドを投影しながら解説が行われます。秋野仁さんの写真家秋野仁さんのトークショー、ギャラリートーク、10月21日の土曜日と22日の2日間予定されています。ぜひこの機会に、まあ、舞鶴がホストタウンとなっているウズベキスタン、まあ、聞いたことはあるけれどもどんな国かと聞かれるとなかなかご存じない方も多いのではないでしょうか。この機会に知っていただければと思います。さらにこの10月21日から29日は日本遺産ウィークということで、普段非公開の海軍ゆかりの文化財が特別に公開されます。旧舞鶴鎮守府軍需部倉庫群は21日22日の朝10時から夕方5時まで、そして旧北水浄水場排水地施設が21日22日この赤レンガフェスタの2日間10時から夕方4時まで公開されます。また東郷邸、こちらは21日22日また28日29日の午前10時から午後1時まで公開されます。その他水道施設や舞鶴館、旧舞鶴鎮守府海軍工廠本館などの施設が見学できるツアーも実施されます。こちらは予約が必要です。21日22日の2日間はこれらの施設、そして赤レンガテストの会場を結ぶシャトルバスが運行されます。さらにこの日本遺産ウィークの期間中はショッピングセンターラポールで旧軍港4市の近代化遺産を紹介するパネル展も開催されています。10月21日22日2日間開催されます。 赤レンガフェスタインマイズル2017とウズベキスタン展についてご紹介しました。もう一つイベントの情報です。現在舞鶴引き上げ記念館では平成29年度の第3回企画展祖国の玄関口引き上げ援護局が開催されています。舞鶴引き上げ記念館では引き上げ者の帰国の手続きなどを行い祖国の玄関口として大きな役割を果たした引き上げ援護局の企画展が現在開催されています。今年度3回目の企画展ということになります。引き上げ港に設置された引き上げ援護局の役割や引き上げ船の到着から橋梁へ帰郷するまでの引き上げの様子などこれまでほとんど知られることの少なかった祖国の玄関口である引き上げ援護局について多くの方に知っていただく展示です。展示はすでに始まっています。12月20日水曜日までです。なお10月19日木曜日と11月16日木曜日は休館となっています。場所は舞鶴引き上げ記念館企画展示室です。企画展は無料ですが別途通常の入館料が必要です。展示資料は総点数37点。主な資料ですけれども引き上げ者の帰国手続き案内、援護局で配布された離発散発の件ですね、そして引き上げ証明書、病状申し立て証明書など援護局宛の留守家族からの手紙、また引き上げ援護局の写真パネル、日系アメリカ兵が撮影した援護局の写真、援護局から舞鶴市へ送られた感謝状、引き上げ者に配布した日本国憲法、援護局の歴史、引き上げ船の模型などが展示されます。日系アメリカ兵が撮影した援護局、こちらの写真は日系アメリカ人2世のウォルター・オカ氏が昭和22年から昭和24年に撮影したカラー写真です。当時のカラー写真というのは大変珍しく、引き上げ記念館で収蔵する当時の写真の中では唯一のカラー写真ということです。先ほど理髪店散髪の件というふうに申し上げましたけれども、引き上げ援護局には理髪店が設けられていました。引き上げ者が帰郷する前に散髪をしてもらったということです。引き上げ援護局開設当初は有料でしたが、昭和22年9月から無料となったため希望者に券を配っていました。通常このような券は利用することを目的にもらうということで、残存すること自体がとても珍しい、そんな資料となっています。その他にも写真パネルを使ってこれまで周り知られていなかった援護局での業務の流れなどを中心に紹介されています。上陸後援護局での入浴や DDT による全身消毒、各種手続きの様子、また援護局から東舞鶴駅までの帰郷の様子などが展示されています。舞鶴引き上げ記念館平成29年度第3回企画展祖国の玄関口引き上げ援護局は12月20日水曜日まで舞鶴引き上げ記念館企画展示室で開催されています。以上、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。先ほどご紹介しました赤レンガフェスタイン舞鶴2017ですけれども、今年10月21日22日2日間開催ということなんですけれども、10月22日は衆議院議員総選挙の投票日と重なっているということになります。どうぞ京阪神、また遠くからこの舞鶴にこの赤レンガフェスタめがけてお越しいただく、そんなご予定されている方は期日前投票を済ませていただいて、ゆっくりとこの舞鶴観光を楽しんでいただければと思います。さあ、そんな舞鶴に来ていただくマイカーでお越しの方にちょっとお得な情報なんですけれども、 今西日本高速道路などでは京都若狭寺琵琶湖ぐるっとドライブパス2017というキャンペーンが実施されています。11月30日木曜日までなんですけれども、この決められた範囲内の高速道路が2日間または3日間定められた料金で乗り放題、乗り降り自由になるという企画です。東は敦賀、また新名神の甲賀土山や、南は京奈和道の木津インター、そして西の方に行きますと神戸ジャンクションや西宮のあたりまで、この琵琶湖をまあぐるっと囲むエリアですね、このエリアが2日間3日間乗り放題、そんなプランです。3日間プランで普通車6100円、2日間プランで平日ですと5300円、また休日2日間プランですとさらにお得な4700円ということになっています。まあ、もちろんこの海の京都エリアを存分に楽しんでいただきたいという思いではあるんですが、逆にこの舞鶴から京都府南部エリア、あるいは京阪神を楽しむのにも役立つ、そんなドライブパスです。私も先日宇治市の方にちょっと、実は宇治の平等院、これまで行ったことがなかったので行ってきたんですけれども、舞鶴東インターから宇治西インターまで通常往復するだけでも平日ですと6000円を超えるわけですけれども、このパスで2日間乗り放題でもう5300円、こんな舞鶴から宇治の単純な往復だけでもお得になるわけですから、もっともっと使いこなしていただけますと、もう半額ぐらいの、そんな価値になってくるのではないかと思います。こんなドライブパス、詳しくは西日本高速道路のホームページなどをご覧いただきまして、ご利用いただければと思います。ということでお送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。舞鶴赤レンガラジオは海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太でした。それではまたお会いいたしましょう。